君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
期待されるテクノロジー、植物工場も農家の腕に頼るところがあるのが現状です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな植物工場に求められるテクノロジー、植物の画像計測のお話。義歌大機械工学系戸田清太郎先生を訪ねます。
すごいスラッと背が高い先生で、
ありがとうございます。
身長何センチぐらい？
身長は187です。
187、
はい、
うん、いろいろ高いところのものを取らされたりとか
ありますね。電球の交換は教員になってもまだお願いされたりはしますね。
天井届いちゃう？
天井は、はい、他の人には届きやすかったりするので
ね、
はい、
はい、という、身長187センチの戸田先生なんですけれども、先生、日本の農業の問題を植物工場で解決しようという、
はい、その植物工場の中でも使える画像計測の技術の開発に特に取り組んでおります。
豊橋も農業が盛んでね。
はい、そうですね。
野菜がどんな風に作られてるのかっていうのは僕らもなんとなく見て知ってるんですけれども、
はい、
植物工場っていうと、はい、まだまだそんなに親しみがなくて。
ああ、はい、もしかすると皆さん一般的に思い浮かべられるのは、うん、人工光の植物工場と言われるもので。
人工光、
はい、
人工の光。
人工の光ですね、
はい、
特に LED を最近よく使われているんですが、
うん、
棚状にですねレタスを栽培していて、
うんうん、
例えば秋工場の中をその人工光植物工場にリメイクしましたっていうニュースがあったりしますね、
はい。
あともう一方であるのが、太陽光植物工場でして、こちらはその植物が育つためには光がもちろん重要なんですが、その光を、太陽光で育てましょう、
うん、
なので皆さんがイメージする農業に、どちらかというと近い方法で行っている農業でして、
なんかそれだと僕らが知ってるのだとビニールハウスとあんまり変わらない気がしますけど、ね。
ビニールハウスは基本的に加温のみになってるんですけども、
うんうん、
その中でも加温以外に、湿度のコントロールであったり、二酸化炭素のコントロールをします。特にこの二酸化炭素というのが植物が光合成する際に光を使うんですけども、うん、その際に CO2 二酸化炭素を吸収して、
うん、
酸素と糖を作り出します、
うんうん、
でその糖が、植物の体を構成していくものになるっていうものなんですが、このように環境のコントロールの幅が広いものを温室と比べて、太陽光植物工場って言ったりすることがあります。
うん、僕別の番組で、
はい、
農協のコーナーもやってて、よくそうやって畑やビニールハウスに取材に行くんですけど、
はい、
最近その CO2 とかコンピューターで管理してて、
はい、
で農家のおじさんのスマホにいちいちデータが来てっていう、でスマホをいじって温室の中の CO2 を調整したりとか、もちろん水をあげたりとか、
はい、
なんかそういうことをやってる農家うちの近所に結構いるんですよ。
ああ、そうなんですね。
もう植物工場ですね。そうなん
ですね。そうですね。それは植物工場と呼んでもいいレベルの、コントロールができている温室になっているんだと思います。
ね、光が人工光のものとか太陽光のものとかある。
そうですね、はい、
人工光はさすがにうちの近所では見ないですね。
そうですね、なかなか多分目立たないでしょうし、
うん、
まだちょこちょこ出始めているぐらいなのかなと思います。
田原の伝承菊とかああいうのをなんか最近 LED 使ったりとかやってるらしいですけれども、
はい、
あの人工光になるんですかね。
そうですね、人工光植物工場の定義としては完全に人工光のみを使っているものになりますので、分類としてはまあ太陽光を使いつつ、人工光の併用型として、まあ、あの太陽光植物工場のグループに入ります。
それぞれ人工光太陽光メリットデメリットがある。
そうですね、植物を育てる上で光は必須のものとなっているときに、人工光植物工場はその光をまあ電力で作り出す必要がありますので、まあそこでのコストが大きくかかるという反面、まあ太陽光の植物工場ですと光は基本的にまあ太陽から降り注いできますので、タダになりますよね。
だったら太陽光でいいような気がしますね。
太陽光を使う場合はそのまあ太陽って基本的に1日の中でもまあ位置が変わって日射の強度が変わったり、まあもちろん天気が変わって光が太陽が出ない日も出てくる一方で、人工光の植物工場では基本的にまあ光の強さや長さに関しても完全にコントロールができるという意味で、より安定した栽培ができるというメリットが、人工光の植物工場の方にはあると思います。
外の要因を遮断すれば遮断するほどコントロールがしやすい。
そうですね、
わけですね、はい、と僕ら農協のコーナーで取材しても、今年は日照時間が十分だったからいいんだとか、日照時間が短かったから悪いんだとか、はい、雨が多いの少ないの皆さん自然環境をよくおっしゃるんですけれども、はい、植物工場はそういうことがない。
まあその太陽光の方に関してはどうしてもまあ受けてしまう部分はあります、う
ん、あ太陽光栽培の方はね、
はい、はい、そうですね。ただその中でも、まあ、環境をコントロールすることで、まあ、植物になるべくストレスを与えないようにするといった調整がまだ効きますので、うん、例えば露地外での栽培と比べると、まあ、その雨の要因とかがなかったり、うん、外と比べると太陽光の方が太陽光植物工場の方が、環境できることが多いため、天気による、収量の起伏、まあ、多い少ないという波が和らぐと思いますし、うん、まあ、人工光植物工場であれば天気による生産量の、多い少ないっていう波も、和らぐかなと思います、
はい、で先生はそういう植物工場の研究を学生時代からやってらっしゃるんですか。
植物工場自体の研究に関してはあまりやっていないんですけれども、うん、そこで育てられている植物がどのように育っているかっていうところを測るっていう研究に取り組んでおります、うん、
植物工場の中の植物がどのように育つか、
どのように育っていっているかですね。まあ、先ほどまあ露地より太陽光植物工場の方が環境がコントロールできて収量の起伏が少ない、人工光の植物工場であればもっとまあ気象の天気の影響を受けにくいという話をさせていただきましたが、それに加えてですね、環境をコントロールできると植物がより育ちやすい環境っていうのを作ってあげることができるんですね、
うんうん、
例えば同じ、まあ、露地の、太陽光を使っている太陽光植物工場を比べても、
うん、
同じ日射が来ているときに来た日射をすべて、まあ、植物の成長に使ってあげる、
うん、
植物が成長に使えるような環境を作ってあげることができるのが、太陽光植物工場の方になっていまして、うん、でまあ、それを同じように人工光の植物工場の方でも植物がより育ちやすい環境っていうのが作れるんですね、まあ、特に太陽光植物工場の方であれば外の環境が日々変わってしまいますので、その変わっている中でも今日じゃあどうしてあげたら植物が育ちやすいかっていうのを、まあ、農家さんが多分日々考えていらっしゃるんだと思うんですね、
うんうん、
でその時に、じゃあ植物が今どういう状態なのかっていうことを、まあ、農家さんは今目で見て今までの経験と照らし合わせて、
あベテラン農家さんですからね、
はい、ベテラン農家さんですね、判断されてるんだと思うんです。
野菜やお花を見て今何をするべきかっていうことが分かるっていうことですね。
そうですね、それって多分そのベテランの農家さんってもう、20年30年もしかすると40年も経験を積み重ねられたから、うん、今どうすべきか、うん、今どういう状態なのでどうすべきかが分かるんだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、今その農業に携わる、人が、まあ、人口としても減ってきていて、うん、まあ、特に高齢化という問題もありますので、
うん、
その、まあ、 身につけられている知識経験とかを受け継いでいく際に、まあ、口頭でもお伝えすることもできるんだと思うんですけども、
先輩がね、
やはり少し時間がかかってしまうという面もあるかと思うので、うん、まあ、そのベテランの農家さんが見たものを数字に直してあげるっていうところで、うん、画像計測が使えるんじゃないかなと思って研究を進めていたところでございます。
画像計測、
はい、画像計測といいますと、育てている植物の写真を撮りまして、まあ、それを毎日、撮ってあげます、
うん、
すると毎日植物は成長していますので、うん、少しずつですが形が変化していってます。
そうですね。
でそれをですね、まあ、画像であれば同じ形で毎日撮れますので、
うん、
前の日と今日と見比べてあげることで、どれぐらい成長したかっていうのは分かります、
うんうんうん。
その見比べる技術として画像を解析する、まあ、画像の中から、植物の特徴を取り出してあげて、それを比較することで植物がどれぐらい例えば成長したか伸びたかとかが分かります。
それを数字にしてあげれば、
はい、
別に経験がなくてもいつも同じような対応ができるだろうということですね。
そうですね。まずその今どういう状況なのかっていうのが均一化された評価で判断できるようになります。さらにそのどういう状況からどう判断するかに関してはまた別の研究としても取り組む必要がありまして、今まではそのどういう状況でどういうことをしないといけないのか両方が分からない状態から、まずはまあどういう状況なのかを皆さん同じ判断指標で測るための画像の計測で、うん、そこから出てきた情報をどう使うかに関しては、今後例えば農家さんの、アドバイスをいただくなり、
うん、
全く農業にチャレンジしたことない人がその数字だけで何かがむしゃらに取り組むっていったチャレンジが行われていくことによって、
うん、
計測によって得られた情報が活用できていくのじゃないかなと思っています。
なるほど。まずは先生のところでは数値化するっていうことなんですね。
そうですね。
それはやっぱりビデオカメラで見て、
はい、
形っておっしゃいましたけれども、
はい、
そのシルエットみたいなのをコンピューターが認識するわけですか。
そうですね。例えば、簡単なものになりますけれども、うん、例えば皆さん家庭菜園で栽培されているような植物を思い浮かべていただければ結構なんですが、毎日、その植物を同じ場所から写真を撮ってあげますと、
うん、
例えば毎日植物の高さが少しずつ高くなっていくと思うんですね、
うんうん。
それというのは、まあ、植物が毎日伸びている、植物の伸長量というものになるんですけれども、同じような指標を農家さんも、気にして見ていらっしゃったりします、
うん。
この、植物の伸長量というのは画像を撮ってあげて、画像から植物のてっぺんを見つけてあげることができれば、毎日そのてっぺんの高さの変化、画像の中での高さの変化を追ってあげると、
うん、
毎日どれぐらい伸びているかっていうのが数字に置き換えることができるというようなものになります。
あ、なるほど。その植物のてっぺんがここだなって認識する、そういうコンピューターの計算でやるわけなんですね。そうですね、
はい、
高さ伸びをまずは数値化するわけですね。
そうですね。その他ですと例えばトマトの色づきとかを見ています、
うん。
色づきというのは、まあ、トマト皆さんが、スーパーで手に取られる際は赤色のトマトを多分、よく見られると思うんですけども、
うんうん、
あのトマトも最初から赤い状態でできているわけではなくて、最初はまあ緑色のトマトから、まあ大きくなるにつれて赤く色づいていくというような過程で、うん、まあ、皆さんが手に取っていただくような赤いトマトになります、
うんうん。
でその際に、緑のトマトですとまだ、収穫してもすぐにスーパーに並べれない状態なので、どれぐらい経ったら赤くなるかっていうのはいつ売れるかっていう、農家さんの立場からするといつ売れるかっていう情報なので、
うん、
まあ、それを知りたいというニーズがあります、
うんうん。
それに関しては例えばそのトマトの果実の部分ですね、ずっとまた写真を撮ってあげますと、毎日毎日撮ってあげると緑からだんだんとその赤く色づいていきます、
うん。
でその赤く色づいていってる緑から赤への色の変化っていうのを、まあ、画像から解析してあげることによって、
うん、
この1週間はこれぐらいの速さで赤く色づいていってますよであったり、まあ、また違う季節ですと夏は1週間で赤くなったのが冬だと2週間経つので、うん、収穫できるまで時間がかかりそうですよっていうのが画像の情報から提供できるように なるかなと思います。
あ、なるほど。具体的にそういう、こうデータっていうのは畑にあのセンサーやカメラをつけて先生はもう取り組んでいらっしゃるわけですか？
はい、そうですね。今はですね、三重県だったり山梨県の実際 の、 そのトマトの生産をしている温室に、まあ計測装置を入れさせていただいて、うん、でそこで得られる画像を毎日解析することで、あのどれぐらい早く色づいていっているか、うん、どれぐらい伸びているかとかの、解析を行っております。
三重県や山梨県なんですね。
はい、
豊橋にも畑いっぱいありますけど、
まだあの豊橋に私に関しては来たばっかりになりますので、まだあの地元の方との交流も、まあこのコロナ禍あまりできていないので、そこまであのできていないんですけれども、まあここで研究を進めていく過程において、あの地元の農家さんと の、 あのコラボレーション、この技術に興味を持っていただける方がいらっしゃいましたら、うん、あのコラボレーションもできたらいいなと思っておるところで、
ぜひラジオお聞きの農家の皆さんね、
はい、
あの先生に協力しようという方がいらっしゃったら、トマトがいいんですか？
あ、いえ、あのどのようなその植物であっても植物の計測に、うん、研究としては取り組んでいますので、うん、あのこういう植物はできないのかっていう話もいただけますと、あの、うん、嬉しいです。
ナスでもキュウリでも、
ナスでもキュウリでもですね、
はい、いろいろある方がいいそうですのでね、先生までご連絡いただければと思いますね。まあ、でも山梨や三重でも今のご時世ですので、あのデータはどんどん豊橋の技科大の方に集められたりとか。
そうですね、あの機械は、まあ、コロナの前に置かせていただいていたので、幸い、うん、まあ、データに関してはあのネットを通じてこちらに転送して解析することができているので、うん、幸い研究には支障なく進めれているところになります。
今は数字がどんどんどんどん来てる。
そうですね、はい、
それを将来明るい農業に向けて利用できる時代を迎えようという。
あ、もちろん、はい、そうですね、うん、で、まあ、私の研究の、まあ、メインが、その画像から数字を作るところになりますけど、さらにその出てきた数字を使って収穫量の予測であったりといった活用もあの同じ研究室内で、取り組んでおりまして、そこも、うん、あのだんだん進んで生きているところになりますので、うん、あのまあ、計測のところから実際に、情報として、まあ、皆さんにご提供できるようなところまで、進めれるんじゃないかなと、兆しが見えているところになります。
そうするとあのベテランの農家さんにいつでもどんな人でもアルバイトの人でもなれるっていうような感じですかね。
そういう未来が来てほしいなと思ってます。
そういう判断っていうのはコンピューターがやってくれて、ここは、ちょっと、肥料が足りないよとか水が足りないよとか言ってくれる感じなんですか？
現状そこまでいけてるかというと、できてる部分もあればできてないところもあるかと思うんですけど、うん、あの完成される方向性としてはあの今おっしゃったように、なるかなと思います。
うん、そういうところっていうのは最初はベテランの農家さんに聞いてプログラムをするような感じになるわけですか？
そうですね、ニトリの方法が考えられると思っているんですけども、うん、今おっしゃったように、まあ、出てきた情報から農家さんのアドバイスを入れていただいて、うん、あの正しい正しくないっていう方法、まあ、正解を教えてあげるっていうこともできると思いますし、もう一方で、まあ、情報さえあればその情報をもとに人間が考えることができますので、植物の状態がどういう状態かわからない人であっても、出てきた数字をもとにどう判断したら改善されたかということが確認できるようになれば、うん、全く農業に、関わりがなかって、ベテランの農家さんとも知り合えない人でも植物の計測をしてどういう状況かがわかるっていうのが積み重ねていけると、数値に基づいた経験であったり判断っていうことがあのできるようになっていくんじゃないかなと思っています。
数値で見るベテランになっていくわけなんですね。
あ、そうですね、おっしゃる通りです。
なるほど。というようにちょっと農業が変わっていく気がしますね、そうなってくるとね、はい。まあ、先生のメインは画像計測ということで、
はい、
こう数値化するっていうことでね、うん、植物工場ならではのところで見ていくっていうことですけれども、そういった技術を使っていけば、まあ高齢化を迎えている日本の農業だけれども、いろんな人が農業に関われるとまた日本の農業息を吹き返して盛り上がってくれるんじゃないかということですね。
そうですね、それにあの頑張って貢献したいなと思っています。
はい、 まあ、先生あの昨年の夏にねあの豊橋の技科大にいらっしゃったということでまだまだ豊橋では始まったばっかりなんだそうですけれども、はい、ぜひまたいろいろ結果が出ましたら教えていただきたいと思います。
頑張ります。よろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました戸田先生の業界用語は
植物生態情報計測。植物は成長により毎日少しずつ姿形が変わっていっています。その変化をどのような方法、物差しや写真でも測ることができれば植物生態情報計測を行ったといえます。
電気を切りましょう。レジ袋はいりませんって言いましょう。本気で地球を救うなら日本のエネルギー消費のかなりのパーセンテージを占める産業エネルギーをなんとかしないと話にならんのです。日本の産業はやめちゃうべきなんじゃないか。そんな選択肢さえささやかれています。次週8月14日の天白の城は日本産業をやめなくていいよって言ってくれるテクノロジー技科大マイクロ波工学の先生藤井聡先生を訪ねますを楽しみに。